状について、お聞かせいただけますでしょうか。まあ、場所、立地条件なども結構都内の、治療院さんとは随分とですね差があるかと思います。そういったところからですね、はい、立地条件はどんな形なんでしょうか。
まず、場所はですね、
はい、
駅から徒歩で言いますと、
はい、
1時間半から2時間、はい、車で15分ほどですね。
なるほど。
バスは1時間に1本、
うん、
タクシーだと片道2000円ぐらいの距離ですかね。
駅からですとね、はい、はい、そうしますと大体LINE、はい、されてる患者様の、LINE 方法っていうのは何が多いですかね。
ほぼ車ですね。
ほぼ車で、
はい、
月のホームページから、来られている新規の患者様の数っていうのは今現在何名ほどおられますでしょうか。
問い合わせが40前後で、
はい、
実際そこから来るのは20人から少なくて10人ぐらい。
なるほど。
PPC 広告を出さなかったりして、自分で調節して減らしてる数ですので。
了解いたしました。
やろうともっと増や
せ、了解いたしました。やろうと思えばもっと増やせるけど、今は調節してだいたい40前後のお問い合わせ、そしてその中で実際に LINE までつながるのが、まあ、20名10から20ということですね。はい、わかりました。
でもやり方によっては、
はい、
当日とか結構かかってくるんで、
はい、
座ってるので、
はい、
それももう無理で詰めればもっといくとは思います。
もそのようにですね、今の滋賀の、安という、とてもこう立地の良いとは言えない状態の治療院で、これだけの成果を上げておられる、まあ、滋賀の先生にですね、いろいろ聞いてまいりたいと思います。まずこの治療院を開院されたのはいつ頃でしょうか。
4年ほど前ですね。実際にはその学校に来ながら、はい、ボランティア的に始めたので。
そうだったんですね。
全く経営っていうのが頭になかったので、なんとなく始めたのはもう7、8年ぐらい前ですけど、
はい、
実際にちゃんと開業、
はい、
開業届けていますかね、
はい、
したのは4年ぐらい前ですかね。
4年、
そうですね、
4年ぐらい前ですね。わかりました。では、まあ、4年前に開業をされて、駆動犬のサービスにご依頼いただいたのが2011年で、まだ去年の6月ぐらいだったかと思うんですけれども、それまでの駆動犬にサービスを頼む前の状態っていうのは、その新規の集め方であるとか、そのあたりはどういうふうにされていたんですか。また実際どれくらい、の成果が出ていたかとか、そのあたりお聞かせ願えますか。
方法はホームページ、自宅のホームページと、
はい、
あと他の業者さんに頼んでたホームページと、
はい、
ポスティング、
はい、
少し前になるんだけど新聞折り込み、
はい、
それでよくて10人、
よくて10人、
はい、全部でよくて10人。
なるほど。その時の、そうですね、よくて10人新規、すべてのこうホームページとかポスティングから10人ぐらいがいいところだったということでよろしいですかね。
そうですね、
はい、広告費はどれくらい、平均してどれくらい使っておられましたか。月の広告費ですね。
月の広告費ですか。
はい、
この辺も本当に駆動犬さんに出会う前は経営っていうことを全く意識してなかったんで、
はい、
そういうお金の管理とかも曖昧だったので、
はい、あ、なるほど。
広告費をこれだけとか決めることもなかった、うん、
あ、なるほど。
でもその時その時危なければ出すみたいな、
なるほど、
感じでしたね。
なるほど。ポスティングっていうのも何か業者に依頼してポスティングまで頼んでいたのか、それともご自身でやっていたのか、このあたりはどのようにされてたんですか？
申請たちから配るのも全部自分でやりました。
あ、そうですか。
はい、
そうなると、まあ、費用はそれほど、まあ、ご自身の時間がここに費やされていたという感じですね。業者さんのホームページっていうのは私知らなかったんですけれども、これはどれくらい の契約で？
5年リース。
5年リースですね。はい、
はい、で、あと1年残ってて、
はい、
次3万円ですね。
そうですか。今もまだじゃああと1年残っててリース料月額払っている状態ですか？
そうです。
あ、そうなんですね。
痛いなと。
そうですね。ほぼ今はこのホームページは使っておらず自作でやっておられると認識しておりますが。
はい、
そうですね。
今もともとクロネーザーにお願いした
はい、
まあ、滋賀県一番に出てる、はいはい、ホームページ、あれは僕が全部作ったんですけど、
はい、
業者さんに頼んだのはおそらく何ページ目か後にあると思うんですけど、
うん、そちらは
ほとんど効果がない。
そうですね。そういった状態で、でもあと1年毎月3万ずつ払わなければいけないという状態で、
そうです、
ね、ということなんですね。で、初めて知りました。はい、じゃあ、まあ、駆動権利サービスを頼む前の状態がそういうことだったということで、はい、次ですね、まあ、先ほども言いましたけど2011年の6月に、弊社にですね SEO 対策とあとメールコンサルティングをご依頼いただいたわけなんですが、この駆動権を知ったきっかけというのはどういったことがあったんでしょうか？
ですね、本当にたまたまなんですけども、
はい、
その今は属してないんですけど自律神経の専門の、はい、団体があるんですね。治療技術もそうですし、はい、経営のことも学べる団体があるんですけども、うん、そこのセミナーで、セミナーの代表に質問をするこうコーナーというか時間帯が設けられてて、その中で谷野先生が、
はい、
黒点さんとか、あと、どこだったかな。まあ、5つぐらい、この、業界で有名な人の名前を出されて、その方々について、
はい、
内容はどう思われますかっていう質問をされたときに、黒点って何だろうと思って調べたのがきっかけです。
そうだったんですね。
はい。
黒点で検索されたわけですね。
そうですね。
はい。そうしましたら弊社のホームページが出てきたと。
はい。
はい。その時の印象はどうでしたか？
印象はそうですね。はい。うさんくさいとかなかったので。
はい。
とにかくなんかすごそうだなっていう。はい。僕もちょっと危機を感じてたので。
はい。
とにかく。いいなって言われてることはやってみようっていう感じで、う
ん、なるほど。その時はやはりこのホームページ集客っていうものに危機感を感じてもおられたわけなんですね。
そうですね、ちょっと自分では限界があるなっていうのは、
はい、
正直あるのと、あと久保健さんのそのホームページとかメールをその時知ってからずっと読んでいて、
メルマガでございますね。はい、
はい、
お読みいただいてたわけなんですね。はい、
はい、それでもうその時点ですごい結果が出てるなっていうのは分かってたんで、
はい、
それが滋賀県に入ってきたら怖いなと思って、はい、それなら一番に取ってやろうっていう感じですね。
なるほど。はい、それでお問い合わせをいただいたと。
はい、そうです、
はい、確か茂野様は最初 SEO 対策をご依頼いただき、その後すぐ、同時期にメールコンサルティングもご一緒にご依頼いただいたかと思うんですけれども、
はい、
はい、それ最初 SEO 対策だけだったのがメールコンサルティングもって思ったのはどういう気持ちからだったんでしょうかね。
どういう気持ち、そうですね、
しかし SEO 対策だけだとこから、
その結果 SEO の結果が出る前に、はい、メインコンサルも依頼しました
よね。そうだったんですね。確かそうだったと思います。
多分そこまでのやり取りで信用できたので、
はい、
確実に自分だけで考えたときは結果が出るなと思ったからです、
ね、なるほど。素早く決断をしていただいたと私もとても嬉しく思っておりました。はい、で実際ですね、まず SEO 対策とメールコンサルティングを開始して、どういった変化があったんでしょうか。
まず SEO に関しては、
はい、
ある程度初心者では僕もやってたつもりなんですけど、
はいはい、
なので検索で一番になったこともあるんですけど、あまりこう順位が確定しないというか、うん、1ページ目でこうなんか上下しているような、
はい、
悪くて2ページ目のトップぐらいだったので、
はい
はい、でお願いしてからはもう6月にお願いして7月ぐらいですかね、1ぐらいになった。
そうですね、早かったですね、はい、
そうですね、うん、でそこからもずっと一番を、
はい、
キープしてるっていう状態の変化、
うん、はい、
メールコンサルは、
はい、
なんとなくこういうサイトがいいんじゃないかなっていうので作ってたんですけども、
はい、
ヒゲさんのそのアドバイスが的確でこうしたらいい、こうしたらいいっていう、はい、それを、まあ、そのままやっていけばどんどん集客につながったっていう。
ああ、なるほど。こう変えることでこう反応が出る、そういった手応えがあったんでしょうか。
そうですね、
はい、
ありましたし、そうですね、まず一番はそれですね、
はい、そう。それで、メールコンサルティングの流れで PPC も開始されていったかと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、こう依頼される前がよくて10人という状態だったのが、こういろいろ SEO、メールコンサルティングでホームページの改善、そしてさらに PPC でアクセスを集めていくということで、この10人がどういったこう上昇曲線を描いていったんでしょうね。何ヶ月目に何人ぐらい増えて、何ヶ月目に何人ぐらい増えてって、そのあたりって、説明していただくこと可能でしょうか。ちょっと
10月、今手元にパソコンがないんであれなんですけど、はい、40人ぐらい行ってたと思うんですよ。
もういきなり40人行きましたか。
PPC を始めて、そうです、
はい、
最初の6月、7月は多分10人ぐらいかな、
うん、まあ、SEO
にそこで、うん、検査にお願いするときに、はい、料金を5000円から1万円に、
はい、
一気に上げたんですよ。
そうでしたね、確かそうでした。
それがちょっとした過程だったんですよ、
はい、
それで減るのも嫌だったんで、この際大きく当ててみようと思ってお願いして、
はい、
でそれで10人ぐらいをキープしたんで、まあ、かなりいいかなと、はい、
うん、
まあ、星利で上がったわけなんですね。
そうですね、料金を5000円から倍にしたにもかかわらず、その新規の10人というのが減らなかったというのが最初の成果ですね。
そのあたりからこれはいけるなとさらに確信して、
はい、
PPC も始めて、
はい
はい、8月ぐらいとか一気に40人とか問い合わせが来たので、
はいはい、
まあ、こっちとしては心の準備ができてなかったわけなんですよ。
なるほど。
どこまで行くのかっていう。
うん。やはりあれですね、そのアクセスの集め、細かいアクセスを集めたのと、あとはホームページがやはりその強かったんですね。インパクトがあったと思います。
はい。
はい。いや、そうですね、40名。で、それからその状態がこうずっと続いているような感じでしょうかね。
それで僕の治療のスタイルが1時間一人治療して、
はい、
話もしっかり聞くので、次の人が待合室に待ってるというそういう系じゃなく、はい、間が30分とか空いてるので、はい、でも1日の 感じの限界があるスタイルでやってたんですね、
うん、
でそこにいきなり40人の問い合わせがあったので、
はい、
その次の月ぐらいから緊急使用をちょっと減らしてたんです
ね。なるほどなるほど、はい、
これはちょっと追いつけないなっていう感じで、うん、でそこから、まあ、ほぼ1年間は、
うん、
やはり売り上げはどんどん伸びながら、
はい、
100万円当時がお願いする前は40万からよくて50万だったんですけど、
はい
はい、そこから100万円を超えるようになって、うん、
はい、
そうなるとまさかそれは無理だろうと思ってたことが叶ってきたわけなので、
はい、
まさか自分が100万稼げるだろうというのは今まで思ってもいなかったので、
うん、
新たなこう目標が生まれて、
はいはい、
現在は治療時間を短くすることをなるべく30分とかにしていって、
はい、
さらに集客をっていう考えで、この間もっと集めたいんですけどっていうメールをされてもらったんですね。
なるほどなるほど、わかりました。じゃあそうやって自分の中でこう枠を、もっとこう入れる余地をこう作っていく余裕ができてきているということですね。
そうですね、
うん、そういうことに頭を使ったりとか、そういうマーケティングのことにこう時間をかけて考えたりとか、そういうように重野様も、1年前に比べたら変わってこられていると。
そうですね、かなり変わってきたとは思います。
はい、素晴らしいことだと思いますね。今後は、まあ、その治療時間を短くする、短くしながらも、集客の方はこう手を緩めずにやっていくということですね。ちなみにの新しいスタッフを入れるとかそういうことを考えておられるんですか？
そういうスタッフ、そうですね、訪問の、ちょうど5月か6月あたりにメールがあったんですけど、訪問で鍼灸師さんを雇うっていう、なんか DVD が出たと思うんですけども、
藤井先生のものですよね。はい、
もうここまでの流れで久手さんの言ったことをやれば、もううまくいくっていうのは分かっているので、
はい、
ただ一緒の治療院でスタッフと一緒にっていうのはちょっと僕の経営の仕方とずれるので、
はい、
訪問のスタッフを雇ってっていうのは、本当につい最近考え始めて、DVD を購入したっていう感じですね。
なるほどなるほど。じゃあそのレパレッジを聞かせて、集客は先生がやって、でそういった形でこう回していくようなイメージですかね。
そうですね、
うん、素晴らしい。これからまた、これも今年1年半分終わってしまいましたけれども、
はい、
これからの半年間もまあ、そうやっていろいろ新たなことにどんどんこう挑戦していかれるということで、素晴らしいと思います。はい、今度ですね、クドゲンのサービスを使ってみてですね、良いところもあれば、改善してほしいところもあるかと思うんですけれども、まず使ってみてこう良いところっていうのは、どんなところでしょうか？
そうで、アドバイスが的確で、返事が早いっていうところが一番助かってますね。
ありがとうございます。
僕の気持ちを乗せてくれはるのがすごい上手いです。
そうなんですか。別に。
これはもう本当に久保店さんもそうですし、久保さんに対するこうあれですね、そう思います。
ありがとうございます。確かにそうですね、重野様の質問も本当に的を得ているので、こちらも答えやすいですね。はい、 はい、すごく具体的な質問でバンと来られますからこちらもバシッと答える感じでしょうかね。はい、とそうですね、改善してほしいところ、ここもすごく重要な点でですね、まあ、今後のことも考えてこういったところを改善してほしいと思っておられるところがあれば教えていただけますでしょうか。
これ改善、多分遠回しには自分の問題だと思うんですけども、どうしてもこう質問とかされてもらってても、
ええ、
自分の問題点が見えてない、やっぱり客観視できないので、うん、どんだけ冷静に考えても自分の考えなので、
はい、
これはちょっと契約になったんであまり言うことじゃないかなと思うんですけど、
はい、
僕の問題点もっとこうしたらいいよっていうところが見つかったときは、
はい、
結構厳しく指摘してもらえたらさらに上がるだろうなって思います。
なるほど、弊社の方がこちらの方が志木野様の質問とかを読み取って、で気づいたところはちゃんとこうはっきりこういうふうに考えているのはとか言ってほしいということですね。はい、
はい、ちょっと贅沢ですけど
でも確かに治療科の先生っていうのはいろんなこう選択肢っていうのが見えてなくて、一つの選択肢の中で、はい、何かを決めなきゃいけないと思い込んでしまっておられる先生もおられるかと思いますね。
そうですね、それはもうすごくあると思います。
はい、でその中でそうではなくてこういった選択肢もあるとか、そういうことをこちらの方で読み取ってこういいことを提案してあげてほしい、そういったことでございます。
そうですね、はい、
わかりました。今後そのように私たちも、意識して、改善できるところを改善していくようにしていきたいと思います。ありがとうございます。
まだちょっと申し訳ない意見です。
いえ、はい、とても貴重なご意見ありがとうございます。はい、で、あとですね、この駆動犬のサービスを今でもいろいろこう見ては、本当かなとかですね、信じられないとか、迷っておられる、皆さんおられるかと思うんですけれども、その方々に向けてですね、駆動犬をこううまく使うためのアドバイスであるとか、そのあたり、あれば教えていただけますでしょうか。
そうですね、まずあれですね、強烈な一言を言うと、
はい、
皆さん駆動犬さんを無理をしないでくださいっていうのが一番説得力があるかもしれないですね。
なるほど、
特に滋賀県の方って感じですね。ただ駆動犬さんのことを考えると間違いないですよって言いたいですね。
ありがとうございます。確かに、
はい、
利用しないでくださいっていう言葉ですね。説得力が強いかもしれないです。はい、ありがとうございます。はい、あと、もう一つなんですけど、実際に駆動犬を依頼したとします。依頼した時にどういうふうに使ったらいいか。もうすでに依頼されてる方もこの音声を聞いておられる方たくさんおられると思うので、こう、
はい、
使い方のコツといいますか。
はい、
茂野さんが感じている、駆動犬をうまく使うためのコツとか、そのあたりは あったら教えていただけますでしょうか。
うまく使うためのコツだ。
はい、
うーん、
自分のためにうまく使う、こういった私どもいっぱいこういろんなノウハウを持っていて、で、お客様が望めばですね、どんどんこう提供していくわけなんですけれども、ここをそれをこ うまく使い切れてない方もおられるかと思うので、そのあたりで、白野様の方が何か、アドバイスがあれば。
そうですね、やっぱり質問とかするときに、クレトンさんはもう全て答えてくださるんで、
はい、
本当に素早く対処してくれなさるんでありがたいんですけども、
はい、
おそらく治療科側にこう変な壁があって、はい、こんなことを質問したら今更恥ずかしいんじゃないかとか、
うん、
そういうのって結構持っておられると思うんですよね、
はい、
何回も ホームページのことを何回もこんな細かく聞いたらダメかなとかですね、
うんうんうん、
もう何でもわからないことは全て土建さんに聞くっていうスタイルだとどんどん伸びるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、確かにそうですね、はい、こう留めてしまって聞かずに済ましてしまうよりはもうお金払ってるんだからどんどん恥ずかしがらずに聞いた方がいいってことですよね。
そうですね、なんかこう心理状態としてお金を払ってるのに、
はい、
こんなこといいかなっていうなんかそういう心理状態になることはあるんですよ、やっぱり。
なるほど、
その辺を取った方がやっぱいいですね。
そうですね、あの割り切ってですね、そこは、
はい、
うん、あのコンビジネスとして割り切ってどんどん、プライドを捨てて聞くっていうのはすごい重要なことですね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、では、最後の質問になるんですけれども、まあ、あの白根様の今後の課題目標ということで、よりですね、長い目で見て最後にはこうどういう風になっていたいか、そこをお聞かせいただけますでしょうか。はい、最終的な、
ちなみに上からですけど、
はい、
この音声って文章で書かれるんですよね、
後ほど。はい、そうです。
それなら安心して喋ります。
はい、どうぞ。
夢はですね、それはその治療院だけのことではなくです。
はい、そうです。
そうですね、夢はまず僕が働かなくても、
はい、
これちょっとなんか汚いいやらしい目標かもしれないですけど、働かなくても他のスタッフが稼いできてくれるというのと、
はい、
それも一つあるんですけど、僕はあのずっと現役で治療はしたいので、
はい、
ただ毎日こう忙しくじゃなく、
うん、
家族との生活を楽しみながら、
うん、
全国からどこ行っても治らないっていう患者さんが来られると、
はい、
あとは結構うちはうつ病とか自律神経失調症、統合失調症とか、
はい、
重たい症状の方が来られるんですけども、
はい、
心療内科とかそういう精神科とかでなかなか治ってない方が多いんですけど、
はい、
そういう方が滋賀の生理水院本当に来るだけで、
うん、
僕に会いに来るだけでどんどん良くなって、
うん、
しかもその方だけじゃなくその方の家族まで影響を与えられる治療家というのはいつも思ってますね。
いや、素敵ですね、素晴らしいですね、幸せですね。そういう状態で毎日お仕事ができたら、
はい、
そういう状態になるのが夢ということで、ちょっとまあ直近の課題ですね、はい、今後の課題ということで、そうですね、1年だと短すぎるので3年後にはどんな状態になっているのか。
は
い、
これはもう売り上げとかそういう部分で、
そうですね、もうこれは現実的に3年後に、まあ、どういった例えば人を何に使っているとか、どういう状態になっている、あと月商とか、はい、
まだその訪問の方の知識が全くないんでわからないんですけども、
はい、
サイトを見ている限りでは、まあ、これだけで100万200万っていうのは書いてたので、
はい、
僕もその通りにやれば単純にもいけるだろうと思って、
うん、はい、
なぜですか、治療、今自分の治療以外で200万、300万稼げる、
うん、
を達成できてればいいのと、
うん、
自分の治療院では300万
ぐらいですかね、
は
い、
3年だったら、
はい、そこの3年で、わかりました。で、150万が、まあ、300万になって、そして、
はい、
それ以外に今手をつけてない部分で300万ぐらいの、
そうですね、
お仕事ができるような3年後にはそういう状態になっているっていうのが目標ということでございますね。
そうで 単純に考えて、
はい、はい、ぜひ達成してほしいですし、弊社でできることがあれば何でもまた相談いただければと思いますので、はい、じゃあ、本日はありがとうございました。で、はい、でまだ切らないでくださいね、まだ切らないでください。